説教聖霊と祝福に満ちた世代、鈴木光牧師です。
はい、おはようございます。今日は子ども祝福式ということで、日ごとの家庭ですね、聖書日課の今日の、子ども祝福式に合わせた箇所ですね、そこのところを選びました。でなのでイザヤ書の44章ですね、イザヤ書は預言書の中では比較的開かれる方だと思いますけれども、新約聖書とかが、ね、多いので、そんなに特にたくさん目にするというほどではないかもしれないですね。クリスマスの時とかは、救い主の預言がたくさんあるので、割と開いたりすることが多いですけれども、この44章があるのは、40章以降のところはですね、イザヤ書の中でも特に、その回復の約束、救いの約束っていうのがたくさん書かれてあるところなんですね。なのでイエス様のことを連想させる、そういうメッセージもたくさん出てくるところです。時代背景的には、諸説ありますけれども、とにかくですね、ユダヤの人たちは、やがて国が滅び、そしてバビロン捕囚などの目に遭うわけですよね。で、そういう中で救いと回復の約束が約束されている、あるいは語られていく、そういう背景があります。実際にそのことが、今の私たちから見るとイエス様の救いにつながっていくんだなって、そういうふうに分かるところになってますね。何が言いたいかと言いますと、こういう預言書って、いろんな意味があるっていうとちょっと語弊がありますけれども、そのタイミングタイミングで、見えてくるその神様からのメッセージが、色とりどりに見えるというところがあるんですね。はい、例えばですね、まずそもそもその時その場所で、つまりこのイザヤ書が語られているタイミングのところで神様がどんなメッセージを語っているかということを一つの部分ありますよね。だから実際にこのイザヤがこのことを語っている時に、その神の民である人々はどういうふうにそれを聞いてたかなっていうのが一つの見方。もう一つはその新約聖書の時代ですよね。イエス様のことがいろいろ予告されているけれども、やがて実際にイエス様が来られた時には、この箇所を見てみると、あ、イエス様のこと言ってるんだなって、そういうふうに見ることができる。でさらにはですね、今の私たちですよ、時を超えてこのイザヤ書の言葉が今の私たちにも語りかけていることがある。それはどんな意味なのかな、あるいはさらに私たちの先にも語りかけていることがあるかもしれない、それはどういう意味なのかな、そんなふうに、この当時、そしてイエス様の時代、また私たちの時代、そして未来に至るまで、時を超えて神様は語りかけている。それが旧約聖書の多くの預言書だと思います。そういう意味でいろんなメッセージのあるこの箇所を一緒に、今日の私たちとして受け取っていけたらいいなと思います。では早速読んでいきましょう。まず最初は1節2節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。イザヤ書の44章の1節2節のところをご一緒に読んでみましょう。開いている方で結構ですので読んでみてください。イザヤ書44章の1節2節いきます。せーの。そして今私のしもべヤコブよ、私の選んだイスラエルよ、聞け。あなたを作り、母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる。恐れるな、私のしもべヤコブよ、私の選んだエシュルンよ。はい、こういうふうに言ってます。最初に注目したいのは固有名詞ですね。いくつかの名前が出てきていると思います。ヤコブ、イスラエル、そしてエシュルン。この言葉は一体何でしょうか。知ってる人もね、多いと思います。ヤコブというのはもともと人の名前ですよね。アブラハム、イサク、ヤコブっていうふうに、そのアブラハムのその先に来ているヤコブという人物がいます。でさらに言うと、このヤコブさんがイスラエルという名前になるわけですよね。神様からヤコブがですね、そのある時神様と取っ組み合いの戦いをするんですね。ある時だとちょっと説明になってないですけどそういうことがあるんです。でそこで神様はですね、最後まで話さなくて、で神様が分かった分かった、参ったって言って、でお前は神様とね、神と戦って勝ったものだって言って、イスラエルっていう、そういう名前をくれたんですよね。 それが、このイスラエルの民、イスラエル民族のスタート地点になっていく。まあ、だからヤコブとイスラエルは同一人物というふうに言うことができますね。でさらに聞き慣れないエシュルンというのが出てきます。エシュルンはこのイスラエルの愛称ですね。イスラエルというその民の愛称です。まあ、だから一言で言えば全部同じ意味、イスラエルの民、まあ、今で言うとこのユダヤの人々ということですよね。まあ、このことを指しているのがこの言葉であるわけです。そうすると、まあ、次の疑問は、あ、じゃあ今日のメッセージはユダヤ人に向けたメッセージなんだなってなるのかということですね。ユダヤ民族に対して語られたメッセージなのかと考えられますね。まずもちろんそういう面もあるということですね。まず第一にはこのイザヤ書44章を語られているときはほとんど主な聞き手はみんなユダヤ人ですから、ユダヤの民がそれを聞いて、ああそうかそうかって受け取ったわけです。ですからユダヤの民に向けたメッセージということもできるでしょう。まあ、今ちょうどね戦乱の最中にありますから、私たちはいろんな思いでこれを見ますけれども、まあ、時を超えてそのユダヤの民族にもまた語られていることだと思いますね。ただ一方でそれだけではないということですね。同時に今日の箇所のところにはこういうふうに今読んだところこう書いてますね。あなたを作り母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われるって、こういうふうに言うわけです。母の体内に形作って、そしてまた助けてくださる主って、まあ、この表現ってその民族全体っていうよりはたった一人の人に対して語っているようでもありますね。だって、ね、母の体内から民族はごぼって出てこないわけですから、1人生まれ、まあ、多くても、ね、2人とか3人とか、まあ、4つ子とか5つ子とかいますけど、まあ、それは置いとくとしてもそんなにたくさんではなくて、やっぱり一人一人ということですよね。まあ、つまり何が言いたいかと言いますと、預言書っていうのは時代を超えて一人一人にまた語りかけられているものでもあるということです。そう考えてみると今日の箇所ってとってもですね、なんて言ったらいいのかな、距離の近いメッセージなのかなって感じるんです。つまり固有名詞がこの1節2節でも4回にわたって出てきますけれども、その名前のところには神様に愛されている私たち一人一人の名前もまた入りうるのだって、そう考えられるんですよね。私の名前は光ですけれども、まあ、そうすると私のしもべ光よ、私の選んだ光よ聞け、あなたを作り母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる、恐れるな私のしもべ光よ、私の選んだ光よって、私の名前ばっかり言っちゃって悪いですけど、まあ、皆さんはどうぞ自分の名前をねそこに入るのかなって思って読んでみていかがでしょうか。神様は時を超えて私たちにも呼びかけている、その声なのだ、そのことをまず最初に覚えたいと思います。さあでは、その言葉は一体何でしょうか。続きも読んでいきましょう。今度は3節から5節のところを開いている方はで結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。3節から5節いきます。せーの。私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。あなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に私の祝福を与える。彼らは草の生い茂る中に芽生え、水のほとりの柳のように育つ。ある者は私は主のものと言い、ある者はヤコブの名を名乗り、またある者は手に主のものと記し、イスラエルをその名とする。はい、このように書いてあります。でそのイスラエル民族という民族だけに限らないっていうことは、今読んだこの3節から5節のところからも分かることだと思うんですね。まあ、例えば5節のところはそれ顕著だと思います。あるものは私は主のものと言い、まあ、これはいいですけど、あるものはヤコブの名を名乗り、またあるものは手に主のものと記し、イスラエルをその名とするって、これもしイスラエルの人たちが聞いているとしたら、まあ、ちょっと変な感じがしますよね。だって言うまでもなくイスラエルなんだから、 私たちヤコブの子なんだからということになるわけですから、あるものはヤコブと名乗るし、あるものはイスラエルと名乗るって言わなくたって私たちそうですっていうことになるわけですよね。だからイスラエルの民族的にイスラエルっていうだけに限らなくてもいいんだなって、まあそういうふうに見えますね。逆に言えば、そのあるものは私は主のものだって言うし、また私もまたイスラエルだって言うし、私もまたヤコブなのだって、まあ、そういうふうに言うようになるって、それは一体何ですか？それは信仰によって私たちなのだということですね。そのあるものとは、これもまた私たちなのだということですね。このイスラエルの民のスタート地点、もちろんヤコブですけれども、さらに遡るとアブラハムに至りますね。アブラハムはどうやって神の人となったんでしょうか、神の民となったんでしょうか、まあ、それは信仰によってって、まあ、そのことが聖書で共通して一貫して言われていることですね。アブラハムは信仰によって義とされた、まあ、やがてですね、アブラハムのその民イスラエルの人々は律法を与えられて、そして男性だったら割礼を施して、まあ、神の民だなって、まあ、そういうふうになっていくわけですよね。でも聖書は言いますね。じゃあアブラハムはいつ神様にお前は私の正しいものだって言われたかって、それは全くその最初ですよね。信仰によって義とされたって、そういうふうに言われているわけです。神様を信じて神様の声についていくときに彼は義とされた。アブラハムの子たち、それはもちろん血筋的には、なんつうの、民族的には今のユダヤの人たちでありますよね。それはもちろんそう。だけど私たちもまたイエス様を信じる信仰によって義とされている。お前は正しいって、本当は正しくないんだけど、イエス様によって許されて正しいものだって、間違いないものだって、そう言われるようになった。私たちはそのことを信じている民なんですよね。だから私もまた主のもの、私もまた同じイスラエル、神の民だって、そう今私たちは言うわけですね。これもまた私たちのメッセージなんだなって、そういうふうにはっきりと分かってくると思います。でじゃあそんな私たちはどういう存在だと今日この御言葉は言ってるでしょうか。まあ、これが本題ですね。3節にはこういうふうに言っていました。あなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に私の祝福を与える。私の霊を注ぎ、私の祝福を与える、そういう存在なんだって、そのように私たちのことを言われています。神様はですね、私たちに自分の霊を注ぐ方、私たちに祝福を与える方なんだって、これが約束であって、また事実、今私たちがそうだということですね。これはまず第一に言葉通りだと思います。私たちには神様の霊が与えられています。聖霊と言われますね。確かにイエス様がそれを約束して、2000年前のペンテコステの時からずっと信じる者のうちにはっきりと注がれて住んでいる、その神様の霊です。皆さんのうちには聖霊が住んでいる、神様の霊が今あなたのうちにおられる、これが約束だし事実ですね。本当に素晴らしい約束だと思います。またあなたに祝福を与える、これが約束ですね。祝福とは何でしょうか。たくさんありますね。日ごとの糧が与えられていることもそうですね。今私たちは幸いに生かされているということもそうだと思います。でもそれ以上に何よりも一番大きな神様の与えてくださった祝福はイエス様ですね。イエス・キリストが最大の私たちへの祝福ですよね。それは命であり全てですよ。私たちに神様の全てが与えられている。愛も許しも命も、そしてありとあらゆる全てが与えられている、大きな祝福、これが私たちに与えられている祝福だと思います。またここで終わりじゃないのがね、この預言書のすごいところですね。さらに続きがあります。何度も言うようにこの預言書の言葉はいくつもの、時を超えたメッセージというのがあるわけですね。 ですから今の私たちがこのイザヤ書44章が語られている時に未来の話だったわけですよ。わかります？今の私たちがこれを最初に聞いた人たちにとっては未来の話だったわけですよね。それと同じようにまた私たちにもこれがこの先の約束でもあるとして語られているということもまた喜びだと思うんですね。3節でこういうふうに書いてます。私は乾いている地に水を注ぎ乾いた土地に流れを与える。乾いた地に神様は水を注いでそして流れが来るって。砂漠のように乾いた土地何も生み出さない、もうただ乾燥している。でもそこに神様は水を注いでそして流れがやってくる、そういうふうに約束をしてくれてるんですよね。私はこのことが今日一番の励ましだなって個人的には受け取りました。この日本という土地もそうだし、教会の面で見るならば本当にですね、その福音を伝えるっていうことをしていくときに、やってもやってもなんだか手応えがないっていうかね、それは乾いた地に水を注ぐような感じがしますね。乾いた地にね水を注ぐと一瞬こう色が変わってまたすぐファーって戻っていきますね。どんどんどんどん吸い取って水どこ行っちゃったんだろうなって、多分下の方行ったんでしょうけどどんどんどんどん吸い取ってすぐまた乾いた土になっちゃうって、あダメだなって、これなかなかどうにもならないなって私たちは思います。しかしですね、神様がそれをなさるときに乾いた土地には流れがやがて生まれる。そして4節はどうなると言ってるでしょうか。彼らは草の生い茂る中に芽生え水のほとりの柳のように育つって。青々とした草木が本当にそこを追い尽くすぐらいに茂っていく様子を私たちはイメージできますね。日本もね、最近私が子供の頃って温暖湿潤気候って習ったんですけど、今もう完全に熱帯みたいになってきてますけど、それでもまだ四季がありますから、ちょうどコーヒー祭りみたいなちょうどやってますけど、浸水公園を通りかかるとですね、夏場はね青々と茂って、冬場はカラッとするっていうね、そういう様子を見たりしますね。で ああいうのを見るとそのね、今はもうカラカラにね乾いていっているとしても必ずその青く茂る時が来るんだって、生き生きと命が満ちる時が来るんだ、そういう神様の約束、そういうふうに受け取ることができるなって、そういうふうに思いました。なかなかうまくいっていないな、なかなか乾いているな、全然実りがないように感じるなって、私たちはそう思うかもしれないけれども、しかし未来には希望がある。しかもその希望は口約束ではなくて、そうなるという神様の約束なのだ、そのことを覚えたいと思います。ですから私たちは神様が計画を持っている限りは諦めてはいけない。いつも水を注ぎ種をまき、そして成長させるのは神様ですから、その手に委ねていく。いつも Do my best ですよね。最大限全力を尽くしていくということがとても重要だなと思います。この44章が語られている時、あるいは語られた後になるかもしれません。バビロンに連れて行かれた人たち、捕囚にあった人たちはですね、未来は描けなかったと思います。だってもう自分たちの土地はなくなってしまって、遠く離れたところに連れてこられて、当然そこでは自分たちの地位が保障されているわけではない。王侯貴族はどうか分からないけれども、でも自分たちの将来は、自分たちのっていうのは自分の世代ってことじゃないですよ、未来はどうなるだろうかって、私たちの子供の世代はどうなるのだろうかって、このまま異国の地で奴隷のようになっていくんだろうかって、きっと未来は描けなかったと思います。しかしその中でこうして主は語るんですよね。私は乾いているうちに水を注ぎ乾いた土地に流れを与えるんだって、霊が祝福がそれを覆うって、そう言うんですよね。ですから私たちはいつも次の世代に希望を持ちますね。なぜならそこには希望があるから、そして神様の約束があるからだ、そのことを覚えていきたいと思います。最後いきましょう。6節から8節のところをご一緒に見ていきたいと思います。6節から8節を開いている方はどうぞ読んでみてください。いきます。 せーの。イスラエルの王である主、イスラエルをあがなう万軍の主はこう言われる。私は初めであり終わりである。私を置いて神はない。誰か私に並ぶ者がいるなら、声を上げ発言し、私と競ってみよう。私が常しえの民と印を定めた日から来たるべきことに至るまでを告げてみよう。恐れるな、怯えるな。すでに私はあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなたたちは私の証人ではないか。私を置いて神があろうか、岩があろうか、私はそれを知らない。はい、こう言っています。特に最後注目したいのは8節の言葉ですね。恐れるな、怯えるな。すでに私はあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなたたちは私の証人ではないか。こう言っています。私たちは証人だということですね。特にすでに聞いていることの証人だということです。私がちょっと連想したのは、これ開けなくていいですけれども、使徒言行録の1章8節のイエス様の言葉ですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受け、エルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、そして地の果てに至るまで私の証人となるのだ。ってこういうふうに言います。私たちはイエス様の証人として地の果てに至るまで、あなたの足元から、あなたの家族から、さらにその外まで、さらにこの地域に、この国に、この大きな地域全体に、そして世界の果てに至るまで、あなた私の証人になるんだって。そしてそのことをすでに全部聞いているんだって、こういうふうに言うわけですね。でこの44章の時代の人たちはまだイエス様をはっきりとは知らないですね。だってもう数百年前ですから、当たり前だけどイエス様は生まれていないので、その全体像はね、まだ知らされていないというか分からないですよ。でも今の私たちはもうフルバージョンで聞いてるんですよね。ラッキーですね。全部私たちは知っているって、そのイエス様の全部含めた救いの話まで、つまり神様の計画の完全版をちゃんと受け取っているわけです。例えば今日の6節のところでは、イスラエルをあがなう万軍の主はこう言われる。あがなうってね、聖書の中でキーワードですね。イエス様は私たちのあがないとなられた。私たちの代わりに罪の裁きを支払ってくださった。あるいは、私は初めであり終わりである。ヨハネの黙示録、聖書の終わりでもイエス様は、私は初めであり終わりであるって、終わりである方だって、そういうふうに紹介をされてますね。この時にこのを聞いている人たちはその意味、その時の意味で受け取るけど、今私たちはそのイエス様を加えたというか、イエス様によって完成されたそのフルバージョンで、それを全部受け取っているわけですね。ですから、あなたたちは私の証人となる。あなたにはもう全部聞かせた。もちろんこの先に起こることは全部はっきり見えてるわけじゃないけど、でもこの救いの計画を全部余さず聞かされている。だから私たちもまた証人になるのだ。このことを最後にぜひ覚えたいと思います。その時に神様は言います。恐れるな、怯えるなって、もう全部あなたは知ってるよって、そういうふうに言うんですね。今日の箇所は短い8節だけですけれども、その中で2回にわたって恐れるなっていう言葉が出てきます。聖書の中で恐れるなっていうのは繰り返し語られるメッセージですね。今日も私たちには恐れるなって、その言葉が語られていると思います。イエス様もまた何度も言いますね。恐れるなって、私が共にいる、私が一緒にそれを行う。このことを最後もう一度覚えたいと思います。ちょっとだけ余談ですけれども、大学でこの間イエス様の奇跡についての授業をねやる会があって、聖書の中でこういう奇跡が出てくるよっていろいろ紹介をして話をしていったんです。で、いろんなコメントがね、その後書いてもらうので書いてくるんですけれども、何人かの学生の人が聞いてみて、ちょっと怖いなって思っちゃったって言ってたんですね。いいセンスだなって私は思いました。 神様の御業って恐るべきものなんですよね。本来神様って初めに天地を作られたですから、私たちの当たり前だと思っているこの世界は全部神様が始めたわけじゃないですか。スケールが大きいですよね。もう圧倒的な恐るべき方です。だからその恐れるって、うわ怖いっていう、なんかたたり神怖いみたいなこととはちょっと違うんですよね。そういう感覚とは違って、ああそんなんで起きちゃうのってゾッていうような、こうちょっともう私たちと世界が違うわっていうような、まあ、そもそもこの世界を作った方だから世界が違うっていうか、その次元が違う感じですけども、そういう方なんだっていう、そういう恐れですよね。本来神様ってそういう方ですよ。恐るべき方だと思います。怖い方じゃなくて恐るべき方だと思います。でも恐れるなって言うんですよね。神様もイエス様も言う。その恐るべき方が私たちの味方であり、私たちと共におられ、今日も子供のメッセージの中で十二弟子が選ばれてましたよね。で十二弟子の、目的ね、3つ聖書に書いてあったんですよ。マルコの3章、一つはそばに置くため、もう一つは、先に行って宣教させるため、そしてもう一つは悪霊を追い出す権能を持たせるため。でこの中でね、一番最初の目的は何かって言ったら、そばに置くなんですよね。イエス様のそばに置くって、そしてイエス様と共に生きるということを通して弟子たちは何よりも育てられていくわけですよね。イエス様は私たちに言います。恐れるなって、私の愛するしもべなんとかよって、それはあなたの名前ですね。恐れるなって、まあ、このメッセージを最後にもう一度確認したいと思います。そして、使わされていくわけですね。今日の使徒と同じように、すで、に私はあなたに聞かせ告げてきたって、大丈夫、全部君は持っている、だからあなたたちは私の証人なんだって、そういうふうに言っておられますね。ぜひこのことを本当に喜びとまた恵みとして受け取っていきたいと思います。さあでは祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。今日はまず第一に、このイザヤのメッセージはずっと昔のメッセージですけれども、また時を超えて、私の愛するあなた、私のしもべ、私の選んだあなた、まあ、そのように私たちにも呼びかけられているということをもう一度覚えましょう。また私たちがもうすでに聖霊と祝福を受けている世代であって、またこの先にもそれはもっと豊かに続いていくのだということ、そのことを希望を持って歩んでいきましょう。そしてそのための証人として私たちは立てられているのだ、そのことを最後に覚えたいと思います。他にも自由に促されていること、語られていることがあったらお祈りして応答していただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで総額に合わせて祈りましょう。なります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛するしもべ、選んだものとして呼んでくださっていることを心から感謝いたします。私たちはそれぞれ小さなものですけれども、あがなわれたもの、あなたに正しいとされたもの、あなたに愛されたものです。このことを心からありがとうございます。また私たちは今この世界を見るときに、また私たちの住んでいるこの国や地域を見るときに、また私たちの周りを見るときに、乾いた土地のように見えて希望を持てないことがありますけれども、あなたは希望の約束を与えてくださっていることを感謝いたします。やがてここにも水が注がれ、流れが生まれ、そして草木が生い茂り、実り豊かなものとなるのだということを、イエス様、あなたの約束だけに私たちは希望を持ちます。次の世代も未来にもあなたの希望の世代があるということを私たちは信じます。どうぞ今日も明日も種をまき、 水を注ぎ育ててくださるあなたの御業を期待を持ってまた喜びを持って待つことができますように、どうぞ私たちを強めてください。またどうぞ私たちを証人として、すでにイエス様の福音を受け取った者として使わせてください。ありとあらゆる私たちの置かれているところで、あなたの証人としてその福音を述べ伝え、また証して立つことができますように。主よ、どうぞ帰り見てください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。これから始まる一週間の旅路をイエス様と共に歩む者としてください。尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。